は第二コリントの1章23節から2章の4節までです。第二コリント1章の23から2章の4節まで。私はこの命にかけ神を証人にお呼びしています。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方に対する思いやりのためです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです。そこで私はあなた方を悲しませるようなことになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのです。もし私があなた方を悲しませているのなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょうか。あのような手紙を書いたのは、私が行く時には私に喜びを与えてくれるはずの人たちから悲しみを与えられたくないからでした。それは私の喜びがあなた方すべての喜びであることを、あなた方すべてについて確信しているからです。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでした。アーメン。今日の箇所からは、パウロの厳しさとまた優しさ、そのパウロの愛がにじみ出ております。この前の手紙を、読んだコリントの人たちのうちに悲しみが湧き起こりました。ただパウロはあのような厳しい手紙を書いたのは、何もコリントの人たちを悲しませて、自分がすっきりしよう、威嚇して自分の、なんか権威を保持しようとしたからではなく、愛していたからでした。で、まずこの23節の方に、私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方に対する思いやり のためですと書いています。行かないことによって、その人たちがむしろ良くなるということが、確かにあります。むしろ自分が行って、余計なことをしたり、かき混ぜたり、あるいは支配しているかのような、心持ちをそこにいる人たちに与えたりということを、そういうことは確かにあります。でパウロはあえて、コリントに、行こうとしているけど、しかしまだ行かないということをしているのは、このコリントの人たちのを思いやるためです。まず、2章1節に、あなた方を悲しませるような訪問は二度と住まいと決心した。ですから、この時、この手紙を書いている時点では、まだ行くべき時ではないとパウロは感じていたわけです。それはなぜかというと、24節にあります。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです。書きました。パウロは人の信仰を支配したいと思っていません。私も同じです。人の信仰を支配したいという思いはありません。むしろ私はですね、あまり人と関わるのがそんな得意な方ではないので、むしろ一人で聖書を読んでいたいたちではあるんですけども、でもしかし主に召し出されてしまって、でそれである人が信仰に立っていないのを見ると、主が悲しんでおられるのを見たとき、私はどうしても その人と関わらざるを得ない、いやむしろ主が悲しんでいるのを見たくないから、だから私は関わります。でパウロがここであなた方の信仰を支配しようとするものではないと書いてあるその理由はですね、彼らが今信仰に固く立っているからです。で信仰に固く立っていないときはパウロは信仰を支配しようとします。それは第一コリントの手紙を読めば明らかなことです。パウロはその人たちをむしろ支配して良くない信仰、不貧困の状態から救い出そうと、もうパウロはそれこそ必死です。なぜか、それは24節に書いてある通り、あなた方の喜びのためにです。むしろその人たちが喜ぶため、だからあえて良くない信仰の状態であればパウロは支配してでもその人を引きずり込んででも喜びへと、喜びを受けるにふさわしいものへと作り変えるためにパウロはあえてあのような厳しい手紙を書いたわけです。2章の最初の方にあなた方を悲しませるということを書いてるんですが、これはどういう人に対して書いたか、まあ、それはきっと第一コリントの5章の方に、書いてあるあの、父の妻を妻にしているような不貧困のものに対してと思われます。まあ、5節6節の方に、まあ、すでにこの人は多数の人から罰を受けたのですからと書いてあるから、まあ、そういうふうに思うんですけども、第一コリントの5章もちょっと1節から5節まで読んでみたいと思います。第一コリントの5章1から5、あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇りをかぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じようにそのような行いをした者を主イエスの御名によってすでに裁きました。あなた方が集まった時に私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。読みますとかなり厳しい恐ろしいことを書いています、ね、主イエスの権能によって裁いた、またサタンに引き渡した、主イエスの御名によってサタンに引き渡すということをパウロはしたんです。今の教会においてこのようなことをする牧会者っているでしょうか。かなり恐ろしいことです。パウロは怒りと感情に任せてこれを書いたと思いますか。違いますね。さっきの2章4節、第2コリント2章4節に、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらあなた方に手紙を書きましたと書いています。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからです。そうです、この手紙の動機は愛からです。怒りではないんです。悲しいんです。サタンになんか引き渡したくないんです。現代の教会の牧会者でも引き渡したくないからそういう人はあんまりいないんです。でもパウロはあえてしました。なぜか第1コリント5章5節、それによって彼の霊が主の日に救われるためですと書いています。 その人をサタンに引き渡したら、当然その人はいろいろな苦難、苦しみを受け、呪いも受け、しかしそれによって後悔して、それによってもうこんな苦しみは嫌だと、苦しみに遭うぐらいだったら、ま、イエス様に立ち返っていた方が良かった、不貧困をしない方が良かったと、でそれで主の方に立ち返る、その心を起こさせるためです。パウロがあのような厳しい手紙を書いたのは、むしろ愛の動機、その人にもっと良くなってほしいから。でそれでこの不貧困の人は、おそらくコリントの人たちから、この交わりから断たれたことでしょう。でそしてその人はおそらく悔いたことでしょう、悲しんだことでしょう。だからここで第2章、悲しませているっていう、この人はもう悲しんだんです。この不貧困の人は悲しんで、そして悔いてるから、だからパウロがこの第2コリント2章でその人を思いやって書いてるわけです。私たちが人を戒めるときは、確かに悲しみが湧き起こります。そこにいる人たちも悲しい思いをしますし、またこのパウロのように戒めた人自身も悲しみが湧き起こります。しかしそれは何のためかというと、愛のため。そして最終的に何が、その悔しみと悔い改めが湧き起こったとしたら、何が湧き起こるかというと、喜びが湧き起こるんです。パウロはあえてこのコリントに行かないでいました。それはこのコリントの人たちがますます自活して、自分たちの間でさらに自浄作用が働いていって、そしてパウロが支配する形ではなく、むしろ自由に自らこの互いに愛し合うこと、互いに戒め合うこと、またコリントの人たちが自ら信仰に固く立っているのであれば、パウロはわざわざそこに行ってまた自分から支配するのではなく、むしろコリントの人たちが自由な心、自らイエス様を愛する信仰の心が芽生えて、そして信仰に固く立っているのをもう認めたから、だから主にお委ねしているんです。人の上に立っている人は何かと人を指導したり支配しようとしがちですけれども、しかしパウロはそうではありませんでした。あえて自分が行かないことにして、もうこの手紙だけで最小限のその戒めとしてはとどめて、そしてそこにいる人、そこのにいる人のうちにおられるイエス様にその支配をお委ねしたわけです。パウロは、例えばエペソの教会を、去るときにこういうふうに言いました。私は、あなた方を福音とあなた方のうちにおられるイエス様にお委ねしますと。パウロとしては本当にそこの教会を去ろうとしているとき、そこの人たちが、まあ、心配で心配でもっととどまっていたい思ったことでしょう。でも行かざるを得ない。だから皆さんを御言葉とイエス様にお委ねしますと言ってそこを去っていったわけです。私たちもこうあるべきです。私たち人間は人間である以上、体を持っている以上、いつまでも永遠に、この交わりのうちにいられるとは限りません。いろいろな事情があります。肉体的な事情、あるいは人間関係的な事情、あるいは環境、自然災害などで、 まあ、バラバラになることももしかしたらあるかもしれません。しかしキリストイエスは皆さんと一緒におられます。私たちは一人一人違います。国も違えば言葉も違う、環境も違う、置かれている状況も能力も違う。ただ一つはっきりしているのは、私たちをつないでおられる方はイエス・キリストであり、そしてそれぞれ皆さんに違った賜物を与えておられる、その賜物の源となるお方は同じイエス様です。ですから私たちは皆さんをイエス様にお委ねしていくべきです。もちろんある程度の成長を遂げるまでは付き添って、そして共にいるということもあるんですけども、しかし最終目標はいつまでもこのパウロとコリントの教会の間柄のように、いつまでも一緒にいて、目に見えるパウロ、耳で聞こえるパウロと、このパウロを頼りにするのではなく、むしろいつまでも離れることのない、そして間違えることのない、罪を犯すことはない、イエス様につなぎ止めるということ、それがこのパウロのような指導者、霊的指導者のなす務めであり、結局は独り立ちするということ、それが目標です。神様は男と女とに人を作られました。それは、人が男と女に作られたのは、人がその父と母とを離れて二人は一体となり、そして、新しい命を生み出していくようになるため、教会にいる皆さんも似たようなものです。まあ、男と女いっぱいいるんですけども、とにかくキリストの体として、ここには今合計5人いますけども、5人が一体となってキリストの体を構成して、キリストを表現し、命を生み出していくために今こうしてあるんです。そしてこの頭はパスターではなくイエス様です。
アーメン。
教会の頭はイエス様だから、皆さんは目に見える人間により頼むのではなく、むしろこのキリストという頭なるキリストにより頼むようになるべきです。そのように成長するためには、その途上ではいろいろな苦しみを通るかもしれませんし、またいろいろな喜びもあります。どうか最終目標であるキリストにを目指す皆さんでありますように、私たちの目標とするべきお方、目を離さずにゴールとするべきお方はこのキリストです。どうかキリストにますます似たものとされていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。パウロは愛のゆえに厳しい手紙を書きました。イエス・キリストの権能によって裁くとも、サタンに引き渡すとも書きました。しかしそれはその人の魂が終わりに救われるため、私たちは時に間違いを犯し、このような悲しみに遭います。しかしそれは喜びに満たされるため、良くなるためであり、信仰を支配されるものではなく、むしろ自由に自ら信仰に固く立って、キリストにますますに似たものへと作り変えられていくためです。この地上を生きる限り、私たちは本当に信仰の途上にあります。命の完成の途上にあります。どうかその歩みをあなたが守り、愛を持って全うすることができますように。そして互いに兄弟姉妹たちが教え、進め、戒めつつ、今日と言われている間に 誰一人罪に陥ることなく、日々互いに励まし合ってこの信仰の競争を忍耐を持って走り抜くことができますように、どうか一人一人をお守りください。この新しい一日をどうか祝福してください。一人一人の仕事や事業を祝福してください。それはますますこの体が立て上げられ豊かにされて、ますます命が増え広がっていく、その助けをするためです。単に儲けるためではなく、互いに助け合うため、そしてあなたに捧げるためです。どうか一人一人の家庭を祝福してください。ますます愛にあふれ、命にあふれて、そして喜びにあふれるためです。どうか働き人たちのために、また学びをしている者たちのために、あなたが知恵を惜しみなく与えてください。ますますキリストに似たものとされるため、すべてが主よあなたを表現し、あなたを立て上げるため、あなたの体が完成される方向に行くために、どうか祝福してください。今日いただいた御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
愛するイエス様、私たちはあなたに接ぎ木される前は半金によって膨らんだ本当によくないものです。自分の人生を罪によって膨らまし、人の人生をも膨らまし、実体がないことを実体があるかのように膨らまし、そして生きるしかなかった私たちでした。でも主よ、こういった不正の私たちをあなたは愛してくださって、私たちの中にある膨らみに膨らんだすべての悪しきことをあなたが十字架につけてくださり、信じる私たちに以前罪によって膨らんでしまったすべてのものを取り除き、パン種なしの純粋なイエス・キリストに生きるようにと、あなたが私たちを新しくしてくださったことを感謝いたします。過ぎ越しの時に主が命令したことは種なしのパンです。過ぎ越しの時に主が命令したことは種なしのパンです。私たちの思いや心、私たちの都合で主よ、種なしのパンになってしまった私たちがまだパン種を入れて膨らますことはないように、イエスよ、私たちの思いと心をあなたの血潮に浸してください。私たちを守ってください。パン種を混ぜないためには、交際してはいけない人を見極めて分別して交際に入れない、その人たちの交際に入らない、この二つの掟を守ることができますように。イエスよ、あなたが私たちを助けてください。種なしのパンはイエス・キリストであり、私たちはこの種なしのパンイエス・キリストを今日の朝もいただきます。そして私たちも種なしのパンとして私たち自身を固く保ち、主よ、あなたの命でこの地上を治めていくことができますよ。私たちを助けてください。主よ、私たちの周りに本当に やってはいけないことを平気でやっている人はいるとき、特にそういった人々が教会にいて、主イエス・キリストの名によって救われた人々の信仰を惑わすとき、命を惑わすとき、主イエスの御名によって、主イエスの力で、あえてサタンに渡して、そして彼らがイエス・キリストから離されたとき、どれだけその人生が寂しく辛くどうしようもないかを悟るようにして、まだ再び救いへと至ることができる、その力が私たちに与えられていることを今日新たにあなたが悟してくださったことを感謝します。主よ、あえてサタンに渡さなければならない自分に陥らないように、主よ、いつも私たちが自分自身をパンダレなし、その信仰を維持することができますように助けてください。信じる者がどれだけの力を持っているか、この御言葉を通して知ったのは、信じている者が地上で研ぐならば天でもそれが解かれて、地上で縛るならば天でもそれが縛られる、そのことは本当によく分かりました。主イエスの御名によって今日一日解かなければならないことはイエスの御名によって解きます。そしてイエスの御名によって縛らなければならないことは縛って、そしてあなたが納めなさいというこの地上をイエスの御名によって納めていきます。主よ、私たちに必要な御言葉の剣を与えてください。そして今日もあなたに会って一日を過ごさせてください。イエス様に仕えていた十二弟子のような働き人をこの教会に与え、そしてバールに膝をまずいていない7000人のような働き人をこの教会にください。キデオに与えられ、主よ、思慮深くあなたの御心に仕えてきた300人の勇士のような働き人をこの天聖教会に与えてください。そしてこの日本も霊的にもまだ日常においてもこの困難から救い出し導くことができますように、イエスよ、私たちを助けてください。主よ、私たちの信仰をイエス様、あなたが支配してください。そしてあなたの喜びになることができますように、私たちをあなたが喜ぶ信仰に立たせてください。少なくてもあなたを悩ますものにはならないように、イエス様を悩ますものにはならないように、主よ、私たちが自ら決断して、主よ、決してあなたを悩ますものにはならないようにしてください。主よ、この時間あなたに祈ります。教会のあの門をイエスの血を塗りなさいと、主よ、あなたは私に志を与えてくださり、イエスキリストの御名によって血を塗りました。あの門を減り下って、謙遜なものじゃなければ誰も下ることは許さない。そのあなたの御心をイエスの血潮に混ぜて、そしてあの門に塗りました。減り下って、 主よあなたを主としない者はあの門をくぐることをあなたは許さない。そしてへりぐだってあの門をくぐる者はあなたがその人の主となって、主よあなたは共に飲み食いするとあなたのその御言葉を信じます。イエスよ本当にへりくだって謙遜にあの門をくぐり、あなたの御前にしっとりといることができますように助けてください。あなたの働き人として選ばれている三幸姉妹、主よ今までエリアとモーセに聞いて信仰が惑わされて、主よ質を受けあなたを働く現場から離れていました。御心ありましてまだ立ち上がれとあなたの志が与えられてこの天聖教会に来ようとしています。主よあなたが油注ぎを新たにして世に働き口が多い私と共におりよとあなたの御声を聞いて一人ではなくイエス様と共に今までとも留まっていたところから降りてきてイエス様が働けという命の働きを新たにすることができますように。姉妹をあなたが奮い立たせ命の働き人として油を注いでください。前に姉妹脇腹が降りて主よ今苦しんでいるところです。あなたの打たれた後によって清めてください。癒してください。そして主よあなたの家に立ち会いきれいに洗ってもらい新しいロイヤルローブを着て福音を述べ伝える嬉しい履物を履いてまだあなたの子である印として指輪がはめられ主よあなたが頬振るそのおいしい嬉しい頬振りをいただいてそしてあなたに謙遜にと使える働き人は働き人となりますよ。イエスよ助けてください。秋子姉妹が一日も早く主になって新たにされて主を命に変えてくださったイエス・キリストを働くものとなってイエスに栄光を返すことができますよ。イエスよ良き働きをなさしめてください。良き働き人となることができますよ。イエスよ助けてください。主よあなたが新しくこの教会に使わせてくださったその兄弟をあなたの御心があるならば働き人であるならばこの教会にまだ来させてください。そして私たちと共に働くことができますよ。イエスよ助けてください。主はそうしてくださることを信じます。プロソムウェイの兄弟姉妹主の前に新たにされたことでしょう。そして御言葉の命の力が闇と死の力を飲み込んだことを信じます。無駄なことをせず働くことができますように。主よ実りをください。前進した分それに見合う実りを主よ最低30倍ください。 命によって死を飲み込んだ分、イエス様に従うために下ろした分、主を主として見上げた分、それにイエス・キリストの御名によって血潮を混ぜます。主よ、最低30倍霊的な実り、日曜の授業の実りを与えてください。主がこのことを受け取ってそうしてくださっていることを感謝いたします。愛する天のお父様、今イサクのことを祈っております。このイサクを通していいかあなたが教えてください。主よ、あなたが教えてください。あなたが教えてください。人に渡すのがあなたの御心でない。信じない者はそれに関わることはあなたの御心でないとするならば、主よ、あなたの御心を教えてください。そしてよみがえりの遺作として主に栄光を返すことができます。あなたがこの全てを整えてください。主にお委ねいたします。今主の前で断食をしているものを主が覚えて、その断食にふさわしく身も心も整えてください。この断食を通して天には栄光、断食をする者には平和を与えてください。主を助けてください。兄弟姉妹が愛し合うことは当然なことです。あなたが十字架と血潮で私たちを愛してくださったからです。憐れみによる愛すること、許し合い合うことは後の日に審判を受けるとき、地上において憐れみを働き、柔和な心であなたの御心を行った者にはこっぴどい怖い審判ではなく、憐れみの審判で主は報いると聖書に書いてあります。主よ、この御言葉を思い出すようにしてくださったことを感謝いたします。あなたから始まった憐れみを私たち一人一人は受けています。私たちも主から憐れみから許しから生まれたものとして憐れみと許しをふんだんにこの地上で働きながら、あなたから生まれたことを証しして生きることができますように、主よ、あなたが整えて祝福してください。今日私たちの歩みが主にあって、一足一足命と勝利の歩みでありますように、イエス様助けてください。王のような祭司となって地上のさまざまなことはイエス様に持って行き、預言者となってさまざまなことへの解決の御言葉は主からいただいて地上にもたらすことができますように。これが私たちがすべきことです。祭司としてこれをきっちりとこなす油注ぎと祝福とを与えてください。今日一日があなたにあって幸いであることを心から感謝して、私たちの入りも出もあなたに守られて祝福されていることを感謝し、 このすべての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうことはできない。主イエス・キリストの名によって感謝して祈りました。